あばれチンパンジーゲーム、あばれチンパンジーゲーム、あばれチンパンジーゲーム、あばれチンパンジー。
三平映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。本日はサイゼリア映画館特別編として南くんのベスト10を発表いたします。
よろしくお願いします。南です。
あ、2011年映画ベスト10。
そうですね、
はい。
一応あの映画館で見たっていうやビデオ、あ、 DVD で見たのもあるんですけれども、ちょっとそこは勘弁してほしいんですけれど、
まあとにかく2011年公開作品をのベスト10でお願いしますね。
はい、はい。
じゃあ10位は、
10位は孫文の騎士団。
あ、そもそも全部で何本見たの？
全部で多分 DVD を合わせて新作だと120本ぐらい。
おお、俺はね97本でした。
ああ、まあでもそのうち結構なんでしょう、開発みたいなのもありますので。
あれだよ。あ、2011年の映画だけだよ。
2011年の映画だと多分。50、60なん
だ、ね。あ、そっか。俺はゼトータル入れたらね、もっと偉い数になる。
あそこまでやっぱ入れないですね、うん、なんか。
そうだね。まあ俺がどうかしてるんだよ。
いやいや、そんなこと言ったら、あのカマフルの人たちすごいじゃないですか。
すごすぎるよね。しかも歌丸さん2回ずつ見てるからね。ね、頭下がるわ。
あの表だけで50
を。しかも1回見てげんなりした映画をもう1回見なきゃいけないなんて、そんな辛いことないよね。
すごいですよね。
いくら仕事とはいえ。
わらライフ以外の2回目の方は面白かったと言ってました、
ね。まあ、こんな、こんなで、じゃあ10位は孫文の騎士団でしたか。
同一で、あともう一つ、冷たい熱帯魚があるんですけれど。
あ、そう。まあ、じゃあベストイレブンになっちゃうじゃない。
まあ、そうなんですね。どうしても、その、自分のミクシーの中でも思ったんですけれど、決めらんないんですよね。
どうしても決められない。じゃあ、南くんのベストイレブンということで。
まあ、そして、
孫文の騎士団はどんなところが良かったの？
孫文の騎士団はやっぱ香港映画のもうオールキャストが出て、あれだけの派手なことをやってれば、もうそれは入れなきゃいけないなっていうの
と、なるほどなるほど。
ロニー・エンがやっぱりあの、日本で結構昔からやってるんですけれど、最初にやっぱ結構評判浴びたのって、Once Upon a Time in China の、あの、2で、孫文の暗殺をやろうとしてた側だったんですけど、今回守る側に来ちゃって、そういうなんかやっぱいろんな歴史を見てるんで、やっぱり思い入れがあるんですよね、そういうもの。
なるほど。
それで孫文の騎士団を入れさせていただいたのと、冷たい熱帯魚はもうすごい映画見た、でももう一回見ろって言ったらやっぱきついかなって思うぐらいの、うん、
そうだね。
バスロマンの CM で全然見てても怖いなと思うんですもん。あの映画はすごいなって本当に思いましたね。
あの映画はすごいんだけどね、俺原作も読んでて、まあちょっといろいろもやっとするところがすごいあって、まああんまり言うとファンの人に嫌がられるから言わないでいいよって思ってました。ちょっと、まあ、でもデンデンがすごい良かった。
ああいう
は認めます。
ああいう親父はいるよと思いながらもなんか。
本当いるよね。
怖かったですね。
うん、
で、まず、その、まあ、見たくないシーンが多いっていう、
うん。
なんで、10位ですけど多分、もう1回ぐらい見ても俺はあの映画は封印かなっていうぐらい。
冷たい熱帯魚。
え、
第10位でした。
第10位でした。
じゃあ、第9位は
第9位、個人的にミキシーで書いてるやつでは、あの、イップマンって書いたんですけれど、イップマンじゃなくて、本当は誘導線っていう、フラッシュポイントっていう方が、やっぱりインパクト
強い。導火線じゃなくて、誘導線なの？
誘導線だっけな、導火線、まあ、フラッシュポイントっていうタイトルで出てたんですけれど、そのドニーエンが本当にいいんです。
ああ、予告はね、シアター N かなんかで見て、あ、面白そうって。
いや、あの、ずっと香港映画見てましたけれど、うん、多分もう極まっ ったんじゃないかと思うぐらい、
そう、そういう 草の原っぱみたいなところで格闘技対決するやつでね、
本当に泥臭いですし、
面白そうだな。
あのイップマンだとやっぱりあのその肩の動きなんですよね、うん、そのフィストブレジェンドでもありましたけれど、あの素早くてあの肘とかそれで入るじゃないですか、うんうん、そういうのじゃなくてやっぱりカンフー的な蹴りもありますし、締めもありますし、うん、そういう面白さがやっぱりこれはありましたね、
うんうんうんうん、
でそういうのでやっぱりで9位にいる理由はやっぱりそれに対してストーリーがやっぱりついてこないっていうか、
なるほど、
面白いんですけど、
面白いけど
ストーリーはやっぱりその
ドラマ的な場面になると退屈しちゃうみたいな、
退屈ではないんですけれど、よくあるその潜入捜査やりすぎでかの潜入捜査みたいな感じなんで、
フィストオブレジェンドのドラマ部分とどっちが退屈だった、
フィストオブレジェンド、
あれ本当
レジェンドオブミスト、
レジェンドオブミスト、
あれはやっぱりちょっと残念なものがありますよね、
本当つまんなかったね、アクション以外は。
でじゃあ第8位、
第8位
は相棒劇場版2、
相棒俺が見てないやつばっかりだな、
警視庁独占特命係の長い夜っていう、
なるほど、
まあ、長い夜なんですけれど、これはやっぱり相棒を10年見てるのと、うん、その前の探偵事務所っていうシリーズもあって、それの思い出も強いんですけれど、やっぱりテレビドラマの映画ってやっぱりファンサービスだったり、まあ、踊る大捜査線はファンサービスもできてないですけれど、うん、この相棒はやっぱりこれを見ないとやっぱり続かないんですね。それぐらい大きな事件がやっぱこの映画の中で起きますし、で映画館で予告で CM してるたものが、うん、本当に映画の5分の1も10分の1ぐらいの話で、うんうん、そこから始まるものがあって、ちょっと大げさな部分もあるんですけど、やっぱ面白いんですよ見てて、
水谷豊がいいの、
それもそうなんですね、水谷そんなファンだっていうのもあるんですけれど、うん、あとやっぱりなんでしょう、警察の腐敗みたいなやつとかっていうのがなんかあんまりなんかアンフェアでも書かれてますけれど、アンフェアはまず嘘くさいですし、
う
ん、なんかこれも嘘くさいところも多いんですけれど、でもちゃんと納得させられて、あ面白かったなって覚えられたので、それはこのドラマシリーズ見続けてるので、
相棒を見てる人は絶対見た方がいいと、
まあそうですね、これ見ないと多分シーズン9シーズン10は繋がらないんで、やっぱり繋ぐためにも見ておいた方がいいですし、
そうテレビドラマといえばね、俺ね坂の上の雲見れたんだよ、3年前から始まって、うん、まあその明治期とかその日露戦争とか、うん、あんまよく分かんなかったから、歴史の勉強のつもりで見ようっつって、正直ね一昨年のとか去年の前半とか全然面白くなくて、だりーなーって思ってたんだけど、去年の後半の戦争が始まるあたりからがぜ面白くなって、あ
戦争シーンはなんかで
見たのすごいの
すごいですよね、
今年のねまだね俺最終はバルチック艦隊とのやつとかその一個前のは見てまだ見てないんだけど、年末にとってその前にやったね203コーチがね本当ノルマンディ上陸作戦なんだよ、その203コーチの前に旅順攻略っつって旅順要塞にロシアのソ連ロシアの要塞があって日本軍が陸軍がバーって特攻していくんだけど、まるで勝ち目がなくて毎回行くたんびにほぼ全滅しちゃう全員無駄死にに近い形で、でもねそのおかげでどこに大砲があるとか分かったんだみたいな、無理なんかこう
すごいですねそれテレビドラマで
表現してるんだけど、でもねその後の203コーチで日本が勝つ時の、もうまたすごい描写で、もう本当プライベートライアン級のね、
ちょっとじゃあ坂の上の雲を見てみます、
でも前半半分ぐらいすごい退屈だよ
いやなんか前半知り合いも好き で、うん、でも2作目でも諦めて今年見なかったっていう、
それはバカだな、でも去年の年末から面白くなってたのに変だな、
なんか自分の中でねあんまり納得いかなかったっていう話でやめてました、
でもね最終話がねあんま面白くなさそうなんだよね、もう戦争が終わってだいぶダラダラしてる感じだったから、母親がご飯食べるとき見ててチラッと見た まあ、ちょっと話の腰を折って失礼しました、はい、ということで、はい、じゃあ次は第7位。
第7位なんですけれど、第7位はブリッツ。
ブリッツ、おー、
まあ、あの刑事ドラマがやっぱ好きな人間としては、あの展開はやっぱ好きですね。で
ジェイソン・ステイサム、
まあ、かっこいいですし、でジェイソン・ステイサムなのにアクションもまず少ないですし、
うん、
だけど全然飽きさせなかったっていうのと、
うんうん、
あと悪役がやっぱいいと刑事ドラマはやっぱ面白いです。
あ、でも結構地味な、
まあ地味ですけれど、うん、最後あのエンディングも納得させられましたし、
そうだね、ちゃんとまとまってる感じで、うん、すっきり見れる。
でそのイギリスの風景とかそういった日常の感じとかもすごいなんか、うん、見てて楽しかったですし、
そうだね、地に足のついた刑事アクションみたいな感じ、
うん、それがなんかあ良かったなっていう、今のなんかハリウッド映画の刑事ドラマでもまずこういうのはないですし、爆破、
うんうん、
もなければカーチェイスもないですけれど、
うん、
あでも面白かったと思ったのでとりあえず7位に。
そうだね、バイオレンスが良かったね、
うん、でラストはやっぱりあのオチは物足りないといえば物足りないですけれど、
あの犯人がね本当に気違いで良かったよね、うん、
その冷静だけどバカっていうところも冷酷なバカさ加
減、頭は悪くないんだけど本当に気違いでろくでもないことしかしないっていう、
まあでもなんか良かったです、あの悪役が、
はい、本当心からこいつ憎たらしいなって思えて良かったよね
本当あの半裸でなんかこううろうろしてる感じがいいっていうか、そう
見るからにやばいやつ
で犯人が殺す時っていうのがすごいやっぱ残酷なんですよね、
うん、
そこもちゃんとしっかりしてましたし、
うん
うん、いい刑事ドラマでした。
なるほど、
それでちょっと7位に入れさせてもらいました。
南君の第7位はブリッツでは第6位は、
第6位なんですけれど、第6位はザ・タウンですね。
お
ザ・タウン、小泉さんも言ってたんですけれど、あのやっぱりあのこの時代に、あの銀行強盗が成り立つ、
すごさ、ね、正面からしっかりね、銀行強盗に挑戦して見事描いてたよね。
でエンディングあるじゃないですか、うん、エンディング見ててあいつはやっぱ今の捜査だと捕まる、必ず捕まるような感じなんですよね、
うん、
だけれどそれを見せないっていうのでも納得させられたっていうのはやっぱすごいことだなと思って、
うんうんうん、でもね、まあ、そういう凶悪犯罪は目立つね、強盗とか
銀行
強盗とか誘拐とかはとても捕まっちゃうけど、実際警視庁のさ検挙率ってどんどん下がってて、5割前の5割ぐらいだと今3割とか言ってなかったっけ。
あ、3割ですけど殺人はもう少し高いっていう話を聞いたことがあるんで、
そう、ね、でも銀行強盗だからあれは殺人じゃないよね、殺してたっけ。
まあどうなんでしょう、どう取るかですよね、
そうだね、まあでも実際そういうの日本とも事情が違うので、
まあ、それとやっぱりあのスリルっていうか、あ、バレるのかバレないのかっていう、その首のタトゥー隠すとか、
ね、
そういう細かく努力とかもちゃんとやってて、すごい主人公も悩むじゃないですか、
うん、
ああいう姿とか、ああいいなっていう感じ で、街の感じもいいじゃないですか。
そうだね、
あの銀行強盗終わった後に
シカゴだっけ違ったっけ、
あれはどこでしたっけ、
ボストンだっけ、
ボストンだった気が
する、ボストンって言ってもどこだか分かんないんだけど
とりあえずその、 あの封鎖されたアイスコース、あのアイススケート場に集まって会議してたりするところとか、その寂れ具合とかもすごいいいですし、
冬は寒そうだよね、
でそういうところもいいですけど、銃撃シーンがちゃんとしっかりとしてて、まあ、地に足がついていましたし、
ああいうアクションとかサスペンスはどんどん見たいね。
そうですね、もう、こう、細かく切ってないっていうところの凄さとか、ああいうのがちゃんとしててよかったですね。ベン・アフレックはやっぱすごい人なんだなと思いましたね。
ベン・アフレックさんにはこれからも期待していきましょう。
そうですね。 てとりあえずたったもう少し喋りたいこともあるんですけど、
あ、どうぞどうぞ。
いや、やっぱりその銀行強盗入るときにあのマスクかぶって入っていくところとかかっこいいですし、で愛あの恋愛して崩れるっていうところもすごいいいじゃないですか、
ね、あれは友情を取るか、うん、愛情を取るかでよくね童貞が揉めるけどそういう感じなんだろうね。
でも最後にあのアクタレの方も、うん、まああの許すじゃ許すっていうか、うん、行けよみたいなことになるじゃないですか。そこもいいなっていう、うん、まあ三平さんで取り上げるんだったらもう少し喋りたかったかなっていう、多分俺もうすぐブルーレイか廉価版出るんでこれは絶対買ってメイキングもしっかりもう一回見直して、
なるほど、
そっから見る。
まあそうは言っても俺はねロードショーの時に見たっきりなので正直あんまり覚えてないんだよね、
うん、もう一回俺は
そうだからシネマハスラーの時もちょっとふわふわしちゃいました
シネマハスラーでもすごいですよね。
いえいえいえ、おかげさまで見ない君のおかげですよ。
いやいや、何も俺はやってないですよ
では、はい、6位がザ・タウンということで、第5位は
ザ・5位は X メン、ファースト・
ザ・タウンじゃないよ。
5位は X メンです。
ザ・タウンって。
ザ、言っちゃいましたね。X メン、ファースト・ジェネレーション。
ああ、面白かったね。
面白かったです。
あれもう文句つけようがないよね。
つけようないですぎて。ケビン・ベーコンが本当に、
うん、今年のケビン・ベーコンはね、悪役ではケビン・ベーコンが1位で、そういうヒーローではジェイソン・ステイサムだったよね。
そうですね。で、まずその、焼き直しで多分、
うん、
今までの位置とは多分合わないとは思うんですけれど、
それでもさ、話でケビン・ベーコンの役だった人なんか多分いないよね。
いないですね。でもその、スカウトシーンとかもいいですし、うん、ちゃんと分かっててウルヴァリンも出すところもいいじゃないですか、
トレーニングもいいんだよね。
で映像のセンスっていうか、うん、そういうテンポもいいですし、
うん、
ああいいもの見たなっていう、その歴史上の事件にくるまされるっていうところとかも、
そうだね、
すごいいいな、よく
出てき
た、本当にいいものを見ました。とりあえずそれで X メンを入れさせていただきます。
なるほど。では、
いきますか。
第4位は
第4位は、探偵はバーにいる。
おー、出ました。これは面白かったね。
面白かったですね。日本映画でこういうのができるんだっていうのと、で、特にラスト、電車の中で手紙読みながら、格好悪いんですけれど、泣きながら電車早く行ってくれみたいなことを言うじゃないですか。あそこなんかすごい格好悪くてかっこいいっていうか、
ねえ、
で探偵物語としてのあの街の風景のかっこよさとかキャラクターの良さとかもありますし、何より格闘が泥臭くてすごい好きなんですよ。
そうなんだよね。この間川崎さんと下半期ベスト10で探偵はバーニーの待ってる場面がいかに良かったかということを川崎さんにそんな良かったですかって聞かれて、あんまうまく説明できなくて、それからずっと考えてたんだけど、やっぱあの場面がさ、本当その含みだよね。ただ場面としてはそのなんだ大泉洋がさ、いたたまれない感じでさ、うろうろしたりストーブに当たったりさ、足組んだりタバコ吸ったりさ、でそこでいろその大泉洋の気持ちと やるべきこととか、大泉洋はそこに犯人が現れたら対処するっていうミッションを忠実に遂行しようとしてるんだけど、それが引っ掛けであって、その裏ではもっとすごいとんでもないことがなされているっていう、そのね、なんていうか含みの豊かさっていうか、場面としてすごいな。
あれはいいシーンですよ
ね。
いや本当でも
やるせない感じも出てるしね。
最初その結構間抜けなところも見せるんですけど、最後本当にかっこいいなっていう感じで終わった、いい映画でした。こんな日本映画があるんだっていう、
まだまだ頑張れば全然やれるって、
本当に 2ができるっていうのは本当心から楽しみな作品の一つ。
そのね、 例えばね、日本映画でも面白いのあるじゃないかさ、本当そうなんだよ。例えばね、13人の資格みたいなさ、ああいうエクストリームな時代って、今年も一名とかすごい良かったんだけど、だけど本当ああいう日常っていうか、この我々がさ、生活してる、例えばさ、あれが古町であっても別にさ、成立するじゃん。
そうですね。
そこが、それであんなすごいエンターテインメントができるっていう、この勇気だよね。
そうですね、本当に。うん、この時代を、あれ、2011年を、世界観をちゃんと描ける映画、日本映画なんて最近ないと思うんですよね。
うん、
それにちゃんと嘘感もないですし、
そう、
で、探偵はバーにいるはオープニングも好きで、オープニングがなんか本当に80年代90年代のトーンっていうか、テンポなんですよね。そこもちょっと古臭いような感じもあるんですけど、現代なんですよね。今でもこういうものはやろうと思えばできるんだし、なんでやらないんだろうなっていうのはすごい不思議。
はね、知恵や腕がないとなかなかできないんだよ。
やっぱ監督がやっぱテレビドラマからずっとやってきて、
そう、その本当監督さんをね、いくら叩いても叩いきれないぐらい素晴らしい。
あれは本当に面白かったです
ね。
この前その監督が相棒とかまた作ってるんですけど、やっぱ面白いですね。
その監督撮るとまた違う。
相棒は泉監督が中心にやってるんですけれど、結構なんか橋本監督は外れもあるんですけれど、その泉監督とはまた違う面白い作品いっぱいありますので、結構相棒では嬉しい監督の一人ですね。
なるほど。ということで、それでは第3位は、
第3位はですね、第3位はミッション8ミニッツ。
おー、高いね、ミッション8ミニッツ。
ミッション8ミニッツは穴があるといえば穴があるんですけれど、それをやっぱ気にしないでラストが感動できたっていうのにやっぱ衝撃を受けるんですよね。
まあ、考えるとね、ほんとごちゃごちゃしてきてよくわかんなくなってきちゃうんだよね。
だけれど、空間にいて映画を見たらもう納得して帰れるなっていう映画だったの で、それに個性あるカットがいっぱいありますし、なんでしょう、映像のセンスっていうか、オープニングの街のカットもすごいですし、電車の中の映し方もすごいですし、ラストのスローモーションも、みんな笑ってるところのスローモーションがずーっと進んでいって、奥では主人公同士とヒロインがキスをしてるっていうところも、カットなんてすごいなと思う。
そうだね、誰が見ても感動できる感じでいいよね。
あれは本当に良かったです。で、人に言われたんですけれど、共感はなんであそこまでなんか主人公に肩入れしたかっていう、
竹内かなえちゃんみたいな、
でも後々考えてみたら、人自身も自分がそう操作してるっていうことに関してちょっと違和感持ってて、
そうだね、
それに関してなんか自分は正しいことをしたっていうことをやってるんで間違いはないと思う、
そんなね、半分死んでる人間をこき使うなんて胸が痛まないわけないよね。
であくまで人は自分の仕事に誇りを持ちたいっていうのでああやってたんで、よくよく考えてみたらそうだなと。いや、とりあえずその穴があるところを突っ込めば突っ込められますけれど、見た人に見たらあれは絶対好きになりますし、納得させられたんで一応これをこの順位にさせていただきました。
なるほど。では第2位は、
第2位はメカニック。
おー、出ましたね。
メカニックは本当に。
ジェイソン・ステイサムが 2個もランクインしてるよ。
いや、本当、びっくりですよ、
ね。面白かったね。
一般スポーターではまず考えられないまず、やっぱ、アクション、まあ、ちょっと、それはいくらなんでもっていうシーンはありますけれど、これもミッション8ミニッツと同じなんですけれど、やっぱり納得させられるっていうのがやっぱりすごいことであって、で、
よかった。
やっぱかっこいいんですよね、ジェイソン・ステイサムが。好きなものに関しては目を引かせたり、女の人との関係はお金で払ってるようだけれど、でもちゃんとプレゼントしたり、
そうだね、
そういうところとか、 好きなものに関しては、うん、そういうところ一生懸命や
って、そう、モテてると思ったら金払ってた
レコードもきちんと拭いてて、でも、ね、それがちゃんとあの最後の小道具になってるっていうところのかっこよさとか、
最後もぼっ壊しちゃうんだって
俺の好きなものは他のやつにやらねえっていう感じで、使ったらこうなるぜみたいな感じで、ああいうところとかで、まあ、あの弟子を入れてから、あの、成功率は低くなりますけれど、
あいつがちょっとね暴走しちゃうんだよね俺はもっとうまくやれる
んです。でも新人ってそんな感じがしてすごい俺は好きなんですよ、チンピラってそうだよなっていう
ねえ、
まあそういうところとかも好きですし、あの足を狙うっていう、あの、銃にしろあの槍にしろ足を狙ってから確実に仕留めるっていう格好さとか、
最近なんか足狙ってるのまたなんかで見たよ、なんだっけな、思い出せないや、まあいいや、ごめんなさい。
で、あの格闘の時でもなんかガーンってぶつけたら、あのピンが刺さってたりするとか、すごい痛そうだなっていう、あのカンフーじゃないところが、まあ、
そうだね、
そういったところとかで、まあ、見てラストもすごい納得できましたし、ああいうその殺し屋がいるストーリーなのに違和感なく全部見れて、ああ面白かったって劇場出れたっていう嬉しさがメタニックはありましたの で、でストレートにそれが面白かったんで、ね、いいです。
俺は1位でしたでは南くんの第1位は何でしょう。
1位は新勝利道です。
お
ー、これ多分低い人はやっぱ低いんですけれどやっぱ俺が映画好きになったのは香港映画がありますんで、それの思い出と、あとベニーちゃんをずっと見てたんで、ベニーちゃんのやっぱりあの集大成っていうか、あの、まあ、ベニーちゃんの銃撃戦も多いんですけれど、基本やっぱカンフーでサディスティックな人なんですよ、あの後あのジェネックスポップシリーズの1、2のメイキングを見直したんですけれど、あの役者があまりにも生意気だから、あの若くて生意気だから本当に高いところから落とすシーンやったら本当に驚いたんだよねとか、あの車の中で乱闘するシーンで、あの本当に殴り合って、俳優が一人があのフロントガラスに頭突っ込んだ、フロントガラスに響いたんですよ、で脳震盪を起こしてるんですけど、そのシーンちゃんと使ってるんですよ、
すごいね。
で今回の新勝利にしてもやっぱりそういうシーンがあって、爆破する中で本当にカンフーやってたりするシーンとか、
そうだね。
でそのカンフーがワイヤーを使ったものじゃないっていう凄さとか、あとこの新勝利時の時も言いましたけれど、徹底的に主人公を陥れて復活させるっていうところの、あの凄さっていう、でそれはカンフー映画でももともとありますし、ベニーちゃんの特技でもあったんで、それが合致した映画なので、ものすごいやっぱ好きでしたね。
ジャッキーはどうでした。
ジャッキーの扱いはでもやっぱああいう役で出てきてもいいかなって、そろそろやっぱ主演全部体張らなくても、なんかああいう感じでなんか教えていくとか支えていくっていうキャストでもいいなと思って、
なるほど、
やっぱそういう思い出があったんで新勝利寺を1位にしました。
新勝利寺は香港映画好きの川崎さんも下半期には入れてなかったよ。
あ、やっぱね、やっぱりあの香港映画の最初にやっぱ映画を見始めたのが、水拳2とか、それ、Once Upon a Time in China からだったんですね。で、そこから少林寺を見て、こう燃えてきたものだったんで。そうですね。
本当に。今年は香港映画すごいいっぱいあってね。
そうですね。で、どれも面白かった。
本当です
ね。例えば、あの、マット探偵もそうですし。
マット探偵面白かった。
あと、小泉さんはどうかわからないですけど、アクシデントとか。
アクシデントはまあまあでした。アクシデントだったら、
密告者とか。
そう、密告者の方が断然面白い。
あっちも多分今まで入ってこなかったと思いますね。ああいうのがいっぱい入ってきて、新潟でもやればいいなと思ってたんです
けど。新潟でやったのは、レジェンド・オブ・フィストと。
そうなんですよ。それが
新勝林寺。
まあ、新勝林寺
は。ドリームホームやったよ。
ああ、ドリームホーム。俺あれは。
俺ドリームホームすごい面白かった。
あ、
まあ、ベスト10級ではないんだけど。
ちょっと俺はウップスでしたね、予告だけど。
まあお腹いっぱいになるよね、うん、
そうですね、ちょっとで個人的にがっかりしたの言っていいですか。
はいはい、
トホホ
何本、
3本です。
ベスト3。
ベスト3。まあ、3が2本あるんですけど、3がマッハ2、マッハ3なんですね。
あ、そう。マッハ。それ去年の映画なの？
一応、去年の映画で、小泉さんと劇場見に行った時に、確かマッハ2の予告見
て。マッハ2って昔なかったっけ？
いや、今だと思いますけれど、
あ、そうか。
今年だったと思いますけれど、ま、とにかくなんか、
マッハは1しか見てないの。
予告編でもうストーリーはいらねえという話になって、
そんな予告やってたね。
で実際ストーリー見たら、まあ、ほとんどストーリーないんですよね。でストーリーないくせに 2は中途半端に終わってて3に続きますみたいなこと言って、うん、で3見たら3もアクションすごいけど本当に面白くないなって、
お
心底をがっかりした。
なるほど、
映画の話ですね。
ではトホホ第1位は、
あ、2位すみません、
あれ、
あ、
そっか。じゃあ、トホホ第2位は、
キングオブファイターズ。
キングオブファイターズ？
いや、キングオブファイターズなんだろう。格闘ゲームがあるんですけれど、うん、日本で。
うん、
で、
カプコンかな？
いや、SNK っていう。
あ、そう。
で、俺ら中学校の頃、画廊伝説っていう格闘ゲームがもう、う
ん
う
ん、カプコンが一つだもんね。
もうすごかったんですけれど、その後、その SNK のキャラクターを全部合わせて、うん、あのザ・キング・オブ・ファイターズっていう
チーム、ガリペンとか出てたやつが、
いや、
あれ違ったっけ。
でもまあキャラクター的にいろいろ出てて、うん、3人組み合わせて戦うようなゲームだったんですけれど、うん、でものすごいハマって、あの俺そのゲーム筐体買ったんですよ。
すごいね。
あのゲーム機だけで多分本当に買ったら3万か4万ぐらいして、
安いな。
ソフト1本2万2千です。
ゲーム協会って何十万も
するの？ネオジオの家庭用の
やつ
があるんです。
なんだ。ゲームセンターの家でも買ったのかと思った。
いや、でもゲームソフト基盤ぐらい高くて2万4千ぐらいするんです
。昔基盤屋が秋葉原にあって、うん、そんな、まあ物によるけどね。
で1本2万4000するキングオブファイターズ94っていうゲームを死ぬほどやったんですね、
うん、
すっげえ好きだったんですけど、それがついに映画化って書いてあって、
うん、
誰やるんだろうなって思ってたら全然見つかない人がやってて、
誰がやってたの、
いや、よくわかんない人です、
ね、どこの映画なの。
あ、一応アメリカ映画なんですけれど、うん、草薙京だっけな、主人公がそういう人なんですけれど、全然日本人じゃなくて、
うん、で日系人、
日系人 ですごい巨乳ですごいビキニみたいな忍者がいて、
シュンリーみたいなのがい
る、知らぬいまいっていうキャラクターがいたんですけれどそれがなんかやったのがマギー Q っていう、なんか今なんかリメイクのニキータやってる人です。
チャーリーズエンジェルに出てた人だっけ。
あ、それは ルーシー・リューです。
あ、そっか。
新しいニキータのテレビドラマをやってる人なんですけれど。
出てたよね。名前は知ってるよ。
中田秀の元彼女っていう。
中田秀はゲイじゃなかったの？
なんかそういう噂が出てたんですよ、マギー級。もともと香港の人なんですけれど。
あ、そう。
で、その人がヒロインやってたんですけど。で、悪役がケン・パークっていう、あの、スターウォーズでダースモールやってた人が悪役なんですけれど、う
ん、ダースモールの顔なんか熊取りみたいのしてるから、いや誰だか分かんないよ。
全くこの全然キャラクターを似つかわさそうとしないっていうのと、うん、アクションもなんか SF 感覚のアクションなんですよ、
うん、ストーリーはあるの？
ほとんどないんです。伝説の巻物どうのこうのみたいな話ですっごいがっかりして、これとこの2位です。
ではトホホ第1位は
スコット・ピルグリム VS ザクの元カレ軍
の南くん。スコット・ピルグリム大嫌いだね。
いや、ところどころいいところは、
うん、
ないことはないんですけれど、
うん、
あの主人公を全然応援しようとも思いませんし、
そうなんだよね。
でなんかゲームどうのこうの、アニメどうのこうの、うん、でカンフーどうのこうのって好きなものをいっぱい入れてるんですけれど、うんうん、なんかところどころ中途半端で、それ本当に好きな人をバカにしてないかっていう感じになっちゃうんですよ、見てて。
あ、今思いついたけど、うん、あの物語がさ、うん、ちゃんと成立させるにはさ、主人公が最後さ、みんなに嫌われてさ 人で旅立つみたいなさ悲惨な結末じゃないとダメだよね。
なんかもやもや、
なんかハッピーエンドみたいになってたよね。
ほんと嫌いだわ
って やったぜみたいな感じで
映画秘宝とかでなんか日本公開しないのはなぜだみたいなことを言ってたり、ブログでもそんなこと言ったんですけど、そりゃこんな話しないだろうっていう感じになっちゃって、
なんか応援してた、楽しみにしてた気分にすごい水をかけられる感じだよね。
最初エドワー・ライトだって言っててなんかすごい期待してたんですけど、全然そこを盛り上がるところがどこなんだろうっていう感じで、でなんかこれかっこいいかっていう感じになっちゃうんですよね。クールかっていう、なんかそれ好きな人たちをバカにしてるような感じにしか思えないんです
よ。画面がガチャガチャしてて疲れてだんだん飽きてきちゃうんだよね。
結局オタク文化をバカにしてるような感じがしてならないような気がして、これはちょっと乗れないか。好きな人がいていいとは思うんですけれど、これは嫌いですっていう。
これはさっぱり面白くなかったです
それでそっとピルグリムを
まあでもそんな目くじら立てるほど嫌いではない
もっとひどい映画は見てるんですけれど、まあ期待値とかそういうのとかがあって途方の1位になりましたっていう。
そういう期待値で言えばサヤザムラ
まあそれも捨てがたいんですけれどね
そういうということで、まあ、ではまた来年も、
ありがとうございます。
ベスト10を楽しみに。さようなら。
ありがとうございました。バカ。